はい、ただいまの時刻は14時10分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を行います。質問順5番2番岸野正人議員に一般質問を許します。
はい、5番岸野です。
2番、岸野正人議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
よろしくお願いします。事前通告に基づいて、質問させてもらいますが、事前通告以上に私多く喋りますけれども、質問事項は事前通告と何ら変わりませんのでご安心ください。まず最初に、これはですね、代表質問でも積極的な姿勢がこう見られております温泉通りの電線埋設への取り組みについて1問目をさせていただきます。ちなみに先週の12月16日温泉通りぶらりで会議がありました。電線は地下に埋設をしましょう。現状の11メートルの道、つまり用地買収はしませんと。段差がごく少ない両側の歩道、縁石の部分的な立ち上がりもなしと。歩道幅は対面通行にするか一方通行にするかで決定したい、そういうお話でございまして、さらに街路灯も合わせて考えねばならないというお話でございました。私が個人的にどう思うかちょっと別にしまして、現在、温泉通り事業協同組合の主導により、この課題への取り組みがなされております。そして今や、日本中の観光地で電線のない通りはかなり常識的になっております。私、議員になってからあっちこっちの通りも行っていました。北は角野だって、南は津和野まで走っていましたけども、そういう伝統的な観光地でないところ、普通の商店街も、無電柱化に平気でなっております。当たり前のお話ですけれども、観光地は景観がある程度これ命であります。温泉通りは残念ながら他と比べて景観が優れているとは言えないと思います。それぞれの立場の方がそれぞれの場面でご努力されてこられたと思いますけれども、なかなか話がまとまらずに現在に至っております。前任者はトランスの雪のことを大変気にしておられましたけれども、ここに至ってはもう待ったなしの状況であるように私は感じております。現在置かれている現状、この課題をめぐり新潟県をはじめとする行政的な環境と、この通りが直面している問題点をどう捉えているか、また湯沢町の考え方と立場、どのような勢いで臨むのかをお聞きしたいと思いまして、丸一番です。課題をめぐる現在の行政的な環境をいかに捉えておられるかお聞かせください。
はい、2番、岸野正人議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。県道湯沢温泉線の無電柱化による歩行者空間の整備構想については、平成11年から湯沢温泉通り事業 協同組合の活性化委員会において基本的な考え方を取りまとめ以降、国、県、町の補助制度を活用してワークショップや勉強会などを開催し、地域の合意形成を図りながら、平成25年度において、無電柱化等の具体的な地元案を作成し、道路管理者の新潟県に示すことになっております。また、新潟県は地元を含め関係者と一緒になって、事業化を進めていきたいとの考えでありますので、この地元案については新潟県において事業化を検討していただき、採択の上第7次北陸地方無電柱化協議会に計画を挙げていただけるようお願いしているところでございます。この7次計画は平成26年から5年間でございます。一方、一般社団法人雪国観光圏は観光庁より日本の顔となる観光圏の認定を受けるため、観光地域ブランド確立事業の採択を受け、 ブランド観光圏の認定を目指しています。滞在促進地域の湯沢町の顔である越後湯沢駅西口や湯沢温泉通りがブランド観光地域にふさわしい街並み景観となっているかがブランド観光圏認定の条件となっておりますので、年明けにも西口広場の改修や湯沢温泉通りの無電柱化の要望書を観光庁に提出する予定となっています。また平成26年度には雪国観光圏域内の社会資本整備の計画であります観光地域づくり実践プランを策定し観光庁に提出することにしており、温泉通り等の無電柱化についても観光地づくり実践プランに位置づけております。なお観光庁が湯沢温泉通りの無電柱化等の計画を観光地づくり実践プランに位置づけますと観光庁より関係省庁や県に対し事業の協力要請をしていただけることになっております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に質問事項1の丸1について2回目の質問を許します。
はい、ご説明いただきましたが、整理をするといつまでにどこまで決まれば国に対してあるいは県に対して事業化に実現可能性が高いのかという点に絞ってもう一度お答えを願いたいと思います。
はい、2番岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員の2回目の答弁、失礼しました、答弁をいたします。いつまでどこまで決まればということですけれども、このことについての今観光課からの話をちょっと聞いてないところでございます。したがってこのことについては担当課の課長に答弁をさせます。
はい、はい、それでは岸野産業観光課長に補足説明を許します。
はい、産業観光課長岸野でございます。観光 地域づくり実践プランを作成するということでございまして、すいません、ブランド観光圏の認定ということになりますとですね、ここ3年ぐらいの間に、ブランド観光圏の認定が行われる予定になっております。そういう関係上、観光地域づくり実践プランにつきましては26年に策定をするということになります。で、26年の実践プランを策定するにあたりまして、年明け早々にですね、観光庁の方に要望に行くというのが、観光サイドでの日程になっております。ですので、いつまでどうしてもここまでにこうしなさいということではまだ日程的には決まっておりませんけれども、ここ 2,3 年のうちにブランド観光圏の認定をいただきたいということでございますので、その前にですね、今言ったような要件を揃えていくというのが条件になってまいります。ただ現場がですね、なかなかその通り、例えば県道の無電柱化というのは3年後にすぐできるのかというと、非常にこの日程でいけばタイトでございますので、その辺につきましてはですね、着手とかあるいはその計画とかという段階で観光庁の方がどのように判断するかというのは観光庁の方の判断になろうかと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
岸野産業観光課長の説明、補足説明、それでは、地域整備課長、住谷地域整備課長に補足説明を許します。
はい、以上。
はい、住谷課長。
はい、地域整備課長、住谷です。これ温泉通り の無電柱化に対するこの計画だと というふうに今の私は理解しておりますので、そのように答えたいと思います。補足説明をさせていただきたいと思います。今年度、地元計画案を、作るのが、必須だと思います。遅くても、まあ、来年度。それに対しての新潟県が、事業をどうしたら、まあ、事業を採択できるかというのを今も検討しているところでございますが、地元案に、基づきまして、新潟県で検討して、その第7次、無電池、第2次の、まあ、平成26年度の5年間の、無電池化協議会に、かけるかどうか、その辺を、まあ、判断することとなります。以上です。
はい、住谷地域整備課長の説明が終わりました。それでは2番、岸野正人議員に、質問事項 1-1 について、3回目の質問を許します。
ありがとうございます。陸国観光圏の3年が大体目処の、ということは、質問ではなくて、温泉通りの無電柱化が中心の質問でございますので、そのように、ご理解いただきたいんですけれども、今の地域整備課長さんのお話を聞くと、次の3月、あるいは次の4月から数ヶ月の間に、おおむね計画がまとまって、第7次の協議会、26年から5年間の中の協議会に乗っからないと事業化は難しいというふうなことで、が事業化の限界と考えてよろしいかと思いますが、確認をさせてください。
2番、岸野正人議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
ただいまの質問に対しましても、担当の課長の方から答えさせていただきたいと思いますが、私が聞き及びますには、そのいわゆる地元案というものを3月、までに作り上げるということを聞いております。それをもって、その今ほどお話が出ておりますけれども、この湯沢町の顔である越後湯沢駅西口温泉通りのブランド観光地域というものに今ふさわしい景観になるかが先ほどとこの連動しているわけですけれども、そのブランド観光権認定の条件となる、その認定の条件としていった方がですね、さまざまな補助金やあるいは国や県のその助成というものが受けやすくなるということにつながると思っておりますので、積極的にこれらの事柄について取り組みしていきたいと思っておりますが、今ほどの質問については担当課長の方から答えさせていただきます。
はい、それでは、住谷地域整備課長に補足説明を許します。
はい、
住谷課長。
はい、議長。地域整備課長住谷でございます。今までの町長の、答弁に対して補足説明をさせていただきますが、まあ、話の持っていき方もありますけれども、基本的には今町長がおっしゃった通り、この3月末までに、なんとか地元を作成していただきたいというふうに思っております。
はい、住谷地域整備課長の説明が終わりました。それでは、2番、岸野正人議員に、質問事項1の丸2の1回目の質問を許します。
電柱埋設へ向けて温泉通りが直面している問題点を、どう分析しておられるかをお聞きしたいと思います。
はい、それでは、2番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
議長。それではお答えをいたします。湯沢温泉通り事業協同組合の会長をはじめ役員の方々は大変一生懸命で勉強会を何回も開催し、地元案策定に向けて通りの皆さんと町内会の理解を得るべく努力をしています。しかし基本コンセプトを踏まえた具体案の図面化が未完成のため、地域ではどのように整備されるのか十分理解されていないというのが現状ではないかと、こう思っております。道路管理者の新潟県からも地元計画案を策定して提案するように言われており、早急に具体案を策定し地域の了解と合意形成を得ることが急務だというふうに思っております。以上でございます。
長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に、質問事項1の丸に2回目の質問を許します。
はい。おっしゃる通り、合意形成に時間がかかっておりまして、合意形成に時間がかかっている間の牧師通りにはとっくに追い越されております。ここは県道ですので、新潟県、警察、東北電力、NTT、そして沿岸の方々と町内会。今まで情報の整理や課題などかなりの部分を地元にお任せをしていて、町は窓口として積極的な関与をしてこなかったことも、これは進展を遅らせた原因の一つではないかと私は捉えております。その結果、通りの方々があまり出席していなかったり、出てこられた方々の中でも情報が整理徹底されていなかったりするのが現実であると思います。今の質問の丸一で確認の通りであるとするなら、合意形成を待って、あるいはそれをも手伝って急ぎ事業化に向けて行政が窓口とならなければならないと思いますが、その点についてはいかがお考えでしょう。
はい。2番、岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
町
長。はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えいたします。積極的に関わっていきたい、この窓口云々ということがどういうことであるのかも含めてね、検討していきたいと思いますけれども、私も14年前に町議会議員になりました。それから4年経った時に、何度も申し上げていますけれども、産業建設の委員長に就任した時に、あの温泉通りを情緒あるものに変えていきたいというその思いを6月議会で一般質問をした経緯がございます。そして先ほども岸野議員が様々なところを見てこられたというお話でございますけれども、私も、まあ、城崎、津和野をはじめ、様々なところにこの町のこの温泉通りを良くしていきたい、この情緒あるものに変えていきたいという思いから、続けてきたところでございます。合意形成ということでございますけれども、様々なその状況があって今まで進んでこなかったというふうに思います。しかしこの間も温泉通りの方とお話をする機会がございましたが、今まで反対をされていた方々についても、なんとかこれをやっぱり成し遂げていかなければ、自分たちのいわゆる生活も含めて町の活性発展はないと、このようにおっしゃっておられましたので、私もこの度町長にこのように選任をさせていただいたところでございますから、積極的にその窓口が云々ということについてはどのような形態がいいのか、冒頭申し上げましたけれども考える上で、先頭にいわゆるそのバックアップとか支援をするとかということ以前に、やはり何とかこれを成し遂げるためにどうしていったらいいかということを積極的に考えてまいりたい、こう思っております。以上です。
次へ移ります。
町長の答弁が終わりました。よろしいですか。次。はい。それでは岸野正人議員の、質問事項1の2に対する、質問を終わります。次に2番、岸野正人議員に質問事項1の丸3について1回目の質問を許します。
はい。積極的に関わっていきたいというお話をいただきました。で、丸3でございますが、何を目指しても目指しているのは一緒なので、これは特に結構です。で、どのような意気込みでこの事業に臨むのかと、これを中心にお聞かせ願えればと思います。作文があるのであれば全部読んでいただいても結構です。
はい。それでは2番、岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
町長。
はい、町長。
岸野議員にお答えをいたします。まあ、意気込みは先ほど申し上げたというふうに思っておりますけれども、そうです。せっかく作ったものがございますので、はい。町は無電柱化により湯沢温泉通りとその周辺が観光の町湯沢の顔として景観に配慮された歩行者空間となり、観光のお客様と住民が安全に歩行でき、訪れたお客様が楽しめる住んでよし、訪れてよしの通りを目指してまいります。さらに湯沢らしさのある他の温泉地と一味違う湯沢温泉通りを目指すことが重要であると考えております。現在湯沢温泉通り事業協同組合が
事業化に向けて地元案を策定中ですので、今後も地域整備課、産業観光課が事業の推進のため湯沢温泉通り事業協同組合と一般社団法人雪国観光圏と一緒になって事業を推進してまいります。合わせて温泉通りの無電柱化による歩行者空間の整備について、ブランド観光地域認定の景観整備事業に位置づけ、雪国観光圏推進協議会の体制強化を図り、一般社団法人雪国観光圏の取り組みに対しても支援をしてまいりたいと思っております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。3回目ですか？
2回目
あ、2回目やります
。はい、やります。
それでは2番、岸野正人議員に質問事項1-3の2回目の質問を許します。
はい、雪国観光圏の女性にまで言及いただきまして大変ありがとうございました。それで、積極的に関わって、という意気込みはもうお聞きしました。で、その意気込みの具体的内容なんですけれども、これは担当課は地域整備課と産業観光課と思われますが、事業の実現に向け積極的に踏み出すものと大いに期待をするところです。仮に事業的にこの具体的に進んだ場合、まだまだ課題が多くあります。まず歩道をどうするか、地上機器 CC ボックスとか言うらしいですが、これをどうするか、合わせて街路灯をどうするか、外壁はどうするか、看板はどうなる、サインはどうなる、などなどいろんな面が考えられます。そのうち街路灯については、おそらく経産省は3分の2、町と民間で3分の1の分担というふうに思いますが、これ望ましい通りの形成に向けて、外壁、看板、サインなどの町並みの集計の問題もありますし、それから、電線の引き込み、費用の工事もあります。これは湯沢町の顔としてと町長自身もおっしゃられましたが、立派な魅力ある通りとなるように、この辺に対する助成補助みたいなものは国県のものもあろうかと思いますけれども、それらについて、湯沢町も独自のものも含めて積極的に取り組む意思があるかないかと。これは意気込みの問題ですので、将来必ずかどうかはちょっとわかりませんけれども、ここで示していただけることによって話がまとまる追い風になるもんだと私は考えております。よろしくお願いします。
はい、2番、岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員にの質問にお答えをいたします。この町並み集計形成の問題については、先ほどもお話があった通り、その地元がどういうものを作っていきたいのかということが出てくることが、まあ、出てきた後でないとどのようにしていくかということは、まあ、わからないと思います。合わせてその中で、その国県が、補助金助成体制どのように取るのか、これについてもこの無電柱化といわゆる、その今観光庁も進めようとしているいわゆるブランド観光圏とのその兼ね合いもあって、さまざまにそれぞれの助成補助金というものを今後町として検討を考えていかなければならないと思っています。そういう中で町が、例えば今ほど話があった街路灯は3分の2が、その補助金が出て3分の1が、まあ、地元というような話であったというふうに聞いておりますけれども、それらも含めて具体的にどのようなものになるかということがわからない段階で、今私がいくら出しますとか、こうしますとかということについては、ちょっと今申し上げることはできませんけれども、積極的に応援するという意味合いのことを、やはり、考え合わせていただいた上のことで、今後出てくる、いわゆる予算や、様々なことがあると思います。当然、受益者負担だって出てきますよね。全部、その町や国がということにはいかないと思いますし、この間も、その、地元の方とお話をしていくときに、その工事中の保証の問題はどうしてくれるんだなんてことになってくれば、もう全然進みませんよということを言ってきました。だから、受益ということに対する負担ということ、まあ、リスク、様々なことも含めて、町だけでなくて、地元がまず、やはり、このことに対してどうしてもやっぱりやらなければならないという強い意志というものを、私たちに見せていただくことによって、
行政がこれに積極的に関わっていくことができるんだ。そのことは行政だけではなく他のいわゆる8300町民が観光の街ユーザーにとって必要だという認識を持っていただく、そのいわゆることにもつながってくると思いますので、ぜひそこのところを踏まえた上で町として、積極的な応援をしてまいりたい、こういうことでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番岸野雅人議員に、質問事項1の丸3の3回目の質問を許します。
積極的にお願いするということで、
はい、
次の質問をお願いします。
はい、わかりました。それでは1の質問事項1の3は終わります。それでは2番岸野雅人議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
はい、観光業の活性化を掲げる田村町政にとって大切だと思われます当期の重要なスキー産業についての考え方を伺いたいと思います。スキー場安全条例とカンダス高原スキー場への取り組み、これは、話題はおおむね2つに分かれているというほどでもございません。まずこの問題に移る前に空き家対策に向けて条例案ができましたことに感謝を申し上げたいと思います。先輩諸氏の一般質問をはじめ私も6月議会でさせていただきました。条例案はありがたいことと感じております。その同じ6月議会の一般質問でスキー場と冬山の安全の観点からスキー場安全条例へ取り組むべきとの質問をさせていただきました。答弁は、人命と当庁の信用のために当時の町長の件ですが、きちっとしたものを持っているべきだろうと思う、来シーズンに向けて検討するよう話をするというものでございました。この課題への検討状況と具体的な進捗状況はいかがか、これをお伺いします。
はい、2番岸野雅人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員にお答えをいたします。担当課にその検討状況を確認をいたしましたところ、6月議会の前町長の答弁を受け、スキー場安全条例について以下のように検討したと聞いています。内容は6月議会での答弁の通り、対象は民間事業者が管理運営するスキー場でありますし、またスキー場ごとに自然条件に違いがあり、管理運営方法も異なることから、町が条例で画一的に民間事業者のスキー場運営に対し規制や義務を課すことは不適切であること、条例の遵守を町が徹底しない、あるいはさせなかったことによるクレームの対応ができないこと等から、さらに町が条例を遵守する、させるため、事業者に運営コストやの負担や人件費の負担を強いることができないため、結論としては、条例の制定は、今の段階ではしない方がいいとの報告を受けているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番岸野雅人議員に、質問事項2の丸1について2回目の質問を許します。
はい、現状ではしない方が良いということを初めて私は聞きました。それはそれとして、答弁自体はきちっとしたものを持っているべきだろうと思うということでございましたので、当然進んでいるものと私は判断をしておりました。で、次ですが、続きです。6月の質問、私はこう考えるという点を、繰り返して町長の考えを問いたいと思います。6月の質問を繰り返します。望む温泉村にはスキー場安全条例があり、スキー場側の責任と個人の責任をしっかり分け、トラブルを未然に回避したり、捜索救助活動の費用の請求を行っている。行政をはじめ管理側の研修や実作業にも負担は伴うが、当庁もこれに学び体制を整えるべき時に来ていると思う。またもう一つ、 3月から4月にかけて月に何度かスキー場からの遭難、捜索がニュース報道で流れます。この件に関して思うことは、一つには遭難者と捜索隊の命の問題、もう一つは観光地としての信用の問題。この観点からすると、勝手に行くのだから仕方がないだけでは片付けられない。スキー場の決まりとしてだけではなく、湯沢町として安全対策を定め、スキー場の管理範囲と個人の責任を明確にして、救助、捜索に当たるべきだと考えます。以上、これは私の質問の繰り返しです。この内容は、町長と一緒に野沢温泉に視察に行って、よく話を聞いて、一杯飲んでカラオケまでやって意気投合した内容だと私は思っておりましたが、町長の意見を聞かせください。
はい、2番岸野正人議員の2回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
はい、町長。2回目の答弁いたします。確かに坊ちゃんも一緒に入りました。それで、お答えをさせていただきたいと思いますが、その町のいわゆるスキーに来る置いていただくお客様に安全を提供するということ、これ極めて重要なことだという認識を持っています。そのことをやはり安全ということを広く訪れた方々に対してお示しをしたいという、その岸野議員のその思いというものは共有するところでございます。ただ、先ほど、まあ、申し上げた通り、湯沢町には11のスキー場がございます。それぞれにそれぞれのいわゆるその安全対策というものを行っているところでございます。野沢温泉村のこのスキー場条例を、安全条例を見ますと、目的の中で、スキー場利用者、野沢温泉村および野沢温泉村公営企業の設置等に関する条例第10条第1項により指定を受けたものと、こういうふうになっているわけでございます。これはすなわち野沢温泉村には一つのスキー場しかないんですね。ないんです。したがって村営のスキー場、ユーザーの場合は、その11のスキー場があるうち経営者が多分7つかそれぐらいあるんではないかなと、こう思っています。その中でそれぞれにやはりその安全対策というものを行っております。先般もガラのスキー場でお話をいただいたとき、オーストラリアのある方が遭難をして、いわゆるそのスキー場のいわゆる管理区域を超えた、いわゆるコース外を超えた中で滑ってこられて、大変なそのことがあったんだということでございました。最終的にはその方は日にちを置いて、まあ、発見をされて生還されて、とても良かったというふうに聞いておりますけれども、その方自体ももう初めからコース外、いわゆる管理区域というか、もう管理区域外というのは、いわゆるそのスキー場が所有していないところを超えてバックカントリースキーを初めからするという計画のもとで、まあ、滑っておられたと、こういうようなことが言われていて、で、最終的にはそのかかった費用について、まあ、請求をさせていただいたところ、これについてもお支払いをいただいたというようなことを聞いてまいりました。したがって様々な事柄があるかと思いますけれども、やはり各スキー場においてきちんと、その安全対策というものを行っていく上、いただいた上で、各スキーヤーが自分の身の安全ということを踏まえた中で、その対処していただくということが大事なんだというふうに思っています。冒頭申し上げた通り、ユーザーのに訪れていただくお客様は252万人もおいでになるわけでございますから、その方々の安全ということを考えた上で、このようなご提案をいただいたことについては大変ありがたいことだと思っておりますが、全部のスキー場のこのいわゆる安全条例というものを町が作っていくということには、今の段階ではやはり難しいのではないかという、その結論に至って、部内でもよく協議をした中で、今私はここで発言をさせていただいているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
町長の答弁が終わりました。
次へお願いします。
次へ行きます。はい、はい、それでは2番岸野正人議員に、質問事項2の丸2、について1回目の質問を許します。
丸2の質問に移ります。加熱公園スキー場への町有地貸し付け契約は最終的な議会の意思により否決をされました。マックアース株式会社は早期の施設取得に努め、また来期の営業に向け万全の整備を行うとしております。私、聞きましたところ、現在は現地採用社員8人と本社から1名の体制で準備に取り組んでいるんだそうでございます。町長は、その議長自体に、この春の、今年の春ですね、町有地貸し付けの延長には積極的だったと理解をしておりますが、現状をどう捉えているか。で、その現状を捉えているかに、すみません、さらに足させていただきたいんですが、今回のマックアース株への町有地貸し付けについての判断を、現町長は迫られていなかったと思います。今、町長となった段階では、これのところを考えが明らかでならなければならないと私は思います。聞きを読んでいるはずの今回の案件の賛否も含めてお答えをできればいただきたい。というのも、この問題に限っては、町長選挙はあまりフェアではなかったような気がしています。両方の陣営の決起集会が終わっている状況で、片や議会に提案し否決され、片や、まあ黙っていれば、まあなんとか済んだと。いう状況だったのではないかと、私は把握しております。まあ、議員がどんな思いで決めたかは別として、それを含めて敬意を払って、このところの賛否を表明していただければありがたいと。また合わせて今後、この課題に対応するにあたっての基本的な考え方と姿勢を伺います。
はい、2番、岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えします。もし答弁漏れがあったら指摘ください。で、まずこのいただいているところでですね、春の町有地貸し付けの延長に積極的だったかということですけれども、これについては4月5月についてその町と、スキー場として、延長させていただけないか、こういうことでございました。ですので、私は議長でございましたから、この採決に加わることはできませんでしたけれども、自分の思い的には、やはりその現状を営業しているという中で、地元、またいわゆるスキー場も含めて、これはなんとかやはりこの2ヶ月間は継続していくべきだというふうに思っていました。合わせて今後どうすればいいのかということですけれども、その2ヶ月間の延長というものが終わった段階では、今まで、これは選挙戦中でもお話をしてまいりましたけれども、毎年毎年10月とか11月になってその地元から請願が出て続けさせてくれというようなことではなくて、きちんとした形の中でやはりその営業が続くことがやはり地元にとってのいわゆる利益につながると、こういうふうに思っておりましたので、きちんと所有権の移転があって、そして、固定資産税相当額の徴税、町有地の支払いというものがなされてということが、まあ、望ましいと、このように思っておりました。そして、3番目の、それではあなたはその、まあ、議員でも町長でもなかったんだけど、その時のことについてどう思うか、その採決はどうかと、こういうことですけれども、これについては、やはり議会議員が、町民から選ばれた議員が、その中で、様々に、いわゆる情報を収集していく中で、結論を出した。このことはこのこととして重いことだというふうに思っています。ただ私としては、やはりきちんとした整備内容というものができて、安全が確保、されているということであって、しかも今後のいわゆる町に対する税金相当額のことや、あるいは支払いというようなことができるということであれば、15万から来ているいわゆるこの観光の町、スキーの町ユーザーにとってはいわゆる観察ブランドというものがあることが望ましいというふうに思っていました。しかし再三申し上げる通り、あくまでも昨日もマッカースの方が町長室を訪れましたけれども、やはりそのきちんとした安全安心というものが担保できない中では、 なかなかやはり理解が得られないから、そのことについてきちんとやっぱり対応していただかなければダメですよというお話をしてきたところでございます。3つ、これでお答えをしたと思いますが、もし抜けていれば2回目の質問でご指摘ください。お答えをさせていただきます。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に質問事項2の丸について2回目の質問を許します。
はい。考え方としては、ちょっと中途半端な印象が受けました。その、安全が担保できればいい。それは当たり前です。でも、安全が担保で、信用できないから、貸さなかったんだよ、ということが、議会の判断だったんだと思います。なんで、安全が、確保できれば貸せるというのは、これはちょっと、話の外だと私は思います。まあ、その問題は結構です。なんでかというと、次が問題なんです。今回の、条例、失礼、調律貸付について、これ、案としてですね、通常の調律貸付と比べて、所有権に関する条項が書き込まれておりました。で、私はさらに、安全に関する条項も加筆されるべきだという討論をさせていただきました。しかし、これは、将来の調律貸付の契約を考えたときに、はなはなイレギュラーであると思います。今後、同種の契約がもし仮にあった場合に、前例としてはかなりおかしなものになってしまうのではないかと思います。そこで、前日のスキー場安全条例の中に、まあ作らないというお話でございましたけれども、その中に町が講じられる範囲の作動の安全整備に関する条文を取り入れるべきで、この条例を作るべきと私は考えます。そうすれば、相手により、調律貸付の条文が変わったりというような変則的なことが起こらずに済むのではないかというふうに考える次第ですが、現在では、スキー場安全条例を作らないという結論のようですが、このことも受けて、いかにお考えでしょうか。
2番、岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。このいわゆるそのスキー場安全条例と作動の安全条例というのは違うものだというふうに思っています。スキー場を、まあ、スキー場のコース式を滑っていただくというようなことと、この作動の安全というのは、まあ、違うものであるというふうに思っていますし、この後南雲正し議長の方からも確か質問が出ているのではないかとこう思ってますけれども、それぞれが各スキー場の作動については安全報告書というものがございます。これはプリンスホテル三ツ俣ロープウェイのものでございますし、またこれはガーラユーザースキー場のものでございます。それぞれが北陸信越運輸局の方に、きちんとやはりその事前にこの安全報告をしている中でですね、スキー場の運営が行われているというふうに思っておりますので、このそれぞれの各スキー場についてその町がそのまあ安全にやってくださいよという、このことについてもやはり協議というものは必要だと思いますけれども、その安全報告書を町にといっても、いわゆる専門的な人がいるわけではありませんし、出されてもわからないという人が、まあ、いわゆる専門的なものがいないために理解ができないわけですよね。これ出すということが、いいということではなくて、きちんと出されたことが安全だということが理解されるということが大事なことなんだというふうに思っておりますので、このいわゆる貸し付けについて作動の安全条例を付加してまでということは、やはり自治体としては今までも他のところがないというふうに 思います。中にはあるかもしれません。しかし、相対的な数を見たときに、ないのではないかなと、こういうふうに思っています。個々の安全というものを保っていくために、やはり各スキー場が自分の、いわゆる、この企業としての、商売というか事業ですから、これが安全になっていなければお客様は来ないわけですので、そこのところを含めて、この作造の安全条例というものと、この先ほど岸野議員が言っていただいた、その安全条例というものはちょっと違うんだというふうに私は理解しています。ぜひこのことをお分かりをいただいて、この条例貸付について、作造の安全条例というものを入れるというところまでは、考えていないというお話をさせていただきたいと思います。
署長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に、質問事項 2-2 について3回目の質問を許します。
はい、スキー場安全条例の一部分野としてどっちにしろ、作業の安全に対しては権限がないわけですから、ちょっと人の質問なんでそのことは避けますけれども、それを含めた中で安全条例を作った方がいいんではないかというのは私の考えですが、できる理由を探してもらえればと、かように考える次第で次の質問に移ります。
はい、それでは、岸野正人議員の、質問事項2の真似について終わります。続きまして2番岸野正人議員に質問事項33の1について1回目の質問を許します。
はい、時間も迫ってまいりましたが、私これ過ぎたことをほじくり返して、全てを教育委員会部局のせいだなんていうふうに言うつもりの質問ではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。柔軟な対応を考えてみてれば、その余計な出費は防げたんではないですかということは言いたいだけでございます。伊沢学園7月に一部開校しなければならない理由として、これ総論的になりますけれども、伊沢学園の経過を変えてみると、その今までの行政側からの説明は、終わってみると全てが目標であったとしか思えません。38億円の目標が41億になりまして、その目標が今度47億円に変わりまして、さらに4500万高を増額し、先月また9000万円を増額しました。今やそれすらも、目標となりまして、除雪費はこれとは別に増額が予定されているというふうなことも聞いております。一期工事は3月完成の、これも目標がですね、アリーナ棟の完成は8月が目標となりました。ちなみに、私、未だに6億円の補正の理由がなんとなく納得いかないんですけれども、これはでも、すでに済んだことでございますので、いいとして、一方、工事の進み具合が思うに任せないと。これはそれはそれでよく理解できます。着工が実質約1年遅れたというふうに私は理解しておりますので、その通りのことです。今度は未来の予定についてですが、校舎とアリーナと渡り廊下等の完成時期が目標通りにならない、それを7月に知りながら、それも遅いとは思いますけれども、なぜ余分な出費がかさむと知りつつ開校時期だけを目標通りとしているのか、これが理解できませんので質問とさせていただきました。11月の補正予算で私も賛成しましたが、これは可決されておりますけれども、理由に納得がいきませんので、改めて一般質問とさせていただきました。平成26年9月の開校であれば、少なくともそのうちの4500万円分、これは仮設の廊下、玄関、それから非常階段、等が必要なくなる。これ普通に考えてそうだと思います。また、現場では仮設の造作や搬入搬出の警備、これはもういりませんので、現場は建築作業に集中できると思います。これも当たり前のお話だと思います。同様に子どもたちが工事現場の中を移動することもないと思います。どうしても7月開校をしなくてもですね、中学生は今の校舎が使えるし、小学校は統合しても入れる校舎はあると思います。誰が見てもそう思うと思いますし、また今まで教育長の答弁で、危険校舎だから一刻も早くなると言われておりますが、冬季2メートルの雪の下の危険校舎よりも、雪のない時の校舎は普通に考えて安全だと私は思います。 工事が終わらなければ使えないってことは、それは当たり前のことだと思います。以上、引っ越しこそ二度になりますけれども、開校は26年9月が望ましいのではないのかなと、私は未だに考える次第です。8月に引っ越し9月に新校舎に入ると、そのような事例は過去もありましたし、日本全国どこでもあります。平成24年6月の一部開校にこだわる具体、合理的な理由がまるでわからない。いうことがこれ質問の趣旨でございます。1、費用が理由で9月開校であるなら、それの、それぞれ根拠となる具体的な数字を示していただきたいと、お願いします。
はい、2番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
あ、教育長でした
か。あ、失礼しました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
少し長くなりますが、ご容赦ください。遡れば、平成23年9月議会で、湯沢町立学校設置条例を改正した時点以来、平成26年4月に、新校舎において教育活動を開始すべく、教育現場の教職員や教育委員会、町当局、そして児童生徒、保護者に至るまで準備を重ねてまいりました。しかし契約が遅れたことに起因して、工期が厳しくなった時から、様々な対応策を検討してまいりましたが、7月に教育活動の大部分を行う小中校舎棟は、平成26年4月に使えるということから、
すいません。費用が理由ならその原因をお願いします。
答弁用意してきましたけれども、一応いかがいたしましょうか。私も丁寧に説明したいとこう思っているんですけど。
説明を続けてください。
はい。使えるということから、新築の小中校舎棟と近接の中学校施設を併用した案が最良と判断したわけでございます。費用については議員ご指摘の他の小学校の使用については、小学校5校の中で校舎が最大の湯沢小学校を想定したとしますと、かつては1学年2クラスありましたので、教室としての区画はありますが、その後空いた教室を特別支援教室や図工室、児童クラブなどに改装して使用しております。仮に現湯沢小学校を仮設の校舎とするならば、普通教室12室と特別支援教室3室以上を確保する必要があります。使用するには再度教室に戻す工事や教員も増加することになるため、教務室等も改装が必要になります。また工事をするとしても3月25日までは現行湯沢小学校で使用しているので、その後の工事となるため、引っ越し等を考えると非常に難しいものと考えます。また、湯沢小学校駐車場は、が狭く、町全域からの児童を受け入れるには、どうしても駐車場の手配が必要になりますが、近傍に手配が難しい状況ではあります。その他、平成26年3月で移転することを前提に、校舎修繕を控えてきたことや、平成26年3月で契約の切れる教職員用ネットワークなど、すべて平成26年4月に切り替える予定で、平成24年度から手配を進めており、ごく短期間の仮設としても、手配は非常に困難であると言わざるを得ません。これらの経費の概算で800万円ほど必要と試算しております。さらに、現中学校を使用する件についても、校舎の教務室棟や2階以上は段階的に手作業による解体準備を始めることになっており、そのまま中学校施設すべてを使用することになると、2期工事の着手が遅れることになります。中学校解体が遅れた場合は、校庭全体に甚大な影響があり、金額的な試算以上に、後期そのものに影響が出ることになります。なお、平成26年4月から 新校舎を使用しない場合の概算費用については別紙の通りでございます。以上です。
教育省の答弁でおりました。2番岸野正人議員に、2回目の質問を許します。
はい、別紙の通り、ラジオの方は分かりませんので言いますと2000万円ということになります。今回の補正予算が4500万円でしたというのは単純な比較だけで、次に移りたいと思います。
はい、それでは岸野、2番岸野正人議員に、質問事項3-2の1回目の質問を許します。
時間もないですので丸2丸3一緒に質問をさせていただきたいと思います。
は
い、
それでは、2番岸野正人議員に、質問事項3-2丸3を一括質問を許します。
はい、丸2丸3をまとめてさせていただきます。私に、次のチャンスとして2分半程度残していた、ご答弁をいただきたいと思います。人的な要因で9月開校ならば何が無理なのか、それぞれ根拠となる理由を示していただきたい。丸3、7月以前から検討対応されるべき問題だったと考えるが、現状での認識はどうかを伺います。
はい、岸野正人議員の質問が終わりました。それでは教育省答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
最初に丸2について答弁させていただきます。人的な要因としては今ほど申し上げた通り、2度の引っ越し、特に2度目の引っ越しは新しい体制のもととなりますので、教職員も少なく負担は大きいと思われます。ちなみに今5校の小学校に校長を含めて県費負担教職員は約46人くらい配置されております。平成26年4月から湯沢小学校1学校になりますので、県から配当される教職員は下配2名ぐらいを予定しても約22名ぐらいになります。したがいまして、現状の県費負担教職員は平成26年4月には小学校については半分以下になります。またこれまで保護者や地域の皆さんに説明してきた通学体制を覆すことから、混乱は必至であり変更は不可能と考えます。結果、経済性と二度の引っ越しという児童や教職員の肉体的精神的な負担も考慮し、平成26年4月より新校舎を使用しての教育活動開始が妥当であり、総合的に判断したものであり、新たな学園建設への前向きな決定であると考えております。次に丸3についてでありますが、7月以前から検討されるべきであったということですけれども、校舎等の完成時期については契約後の施工業者等との工程会議でも、平成25年1月よりすでに平成26年3月完成引き渡しはすることは決まっていたと認識しています。その後は交流センター等が完成時期を縮めるため早期除雪等を実施しながら、交流センター等の工期短縮について協議をしてまいりましたが、結果的には交流センター等は8月完成となっております。平成23年度の開校時期決定から様々な課題が発生してきましたが、部内だけでなく議会の皆様にもご協力をいただき、最善の判断をしてきたと考えております。湯沢学園開校まで3ヶ月半と迫っております。新校舎の開校に合わせ、全学校の教職員、生徒、児童は非常に多忙の中、力を合わせ開校の準備をしております。ぜひ議員の皆様方も応援とご協力をお願い申し上げます。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。岸野議員に申し、上げます。あと2分ありますので、はい、お願いします。それでは岸野、2番岸野正人議員に、質問事項3-2-3について2回目の質問を許します。はい、
なぜそれが11月の議会の答弁でできないんでしょう。 私は理解ができません。それと合わせて言いますと、工事が目標通り進まないのはそれは教育委員会部局の過ちじゃないと思いますけれども、それを分かった時点で計画を改めようと、あるいはよくよく説明をしようということがなされなかったのは私は過ちだと思います。その点についていかがお考えですか。
はい、教育長答弁を求めます。はい、教育長。
11月の補正予算の時だったかと思いますが、その時につきましては、私は、耐震化の問題、そういったものを中心にして、答弁させていただいたと思っておりますが、そういったことも含めてよりこの度は紙ベースということでございましたので、事務局でまあそれを積み上げて今回丁寧に答弁をさせていただきました。以上でございます。
はい、教育省の答弁が終わりました。所定の時間が、来ました。以上をもちまして2番岸野正人議員の一般質問を終わります。
ありがとうございました。
暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は、15時10分です。15時20分まで10分間の休憩をします。